今日の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書の21章18節から22節です。2017年の聖書のお持ちの方は新約の部の230ページを、第2版をお持ちの方は206ページ、第3版の聖書をお持ちの方は226ページをお開けください。それではお読みいたします。まことにまことにあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた、私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですかとイエスに言った。イエスはペテロに言われた、私が来るときまで彼が生きるように私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。以上です。それでは気にしなくてもよいと題しまして、中西牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
改めましておはようございます。まあコロナの影響で生活も随分と自粛を要求されるわけですけれども、まあ、礼拝においては皆さんマスク、私もマスクしているわけですね。マスクがこんなに暑いとはですね思わなかったですね。夏にマスクをするっていうのはまずなかったので、しかも講談からですねマスクをしながら話をするっていうのは、まあ、ざっと30分としてもですねこの中では燃えてるような感じがするわけですね。だからもう、時々水も用意しておいた方がいいかなと思ったり、そんなことも思ったりもします。まあ、でもこうして健康も支えられて皆さんと礼拝できることは何よりも大きな喜びであります。で、先日ですねかかりつけ のクリニックに行きまして、まあ、血液検査をいたしましょうとということで、まあ、定期的に何ヶ月に1回かはしてるわけで、ああそうかということで分かりましたということで採血をしてもらうことになったんですね。で、あの採血っていうのはですね本当に上手な看護師さんがいまして、スッと入れてスッと血を抜いて、それで、はいご苦労様でしたみたいなことを言ってくれる、そういう看護師さんもいるんですが、そうかと思うと全く下手な看護師さんもいてですね、でまあこの前はもう後者のような方だったんですね。それで、まあ、血管には入れたんですけれども、おやって血をこう、まあ、注射器を引っ張って血を入れるわけですけど、あ出ない、 おかしいっておかしいのあなたでしょうと。それでね、それだけでも痛いですよね、空気を抜くわけですからね。で そういう中でね、さらにはねその注射器を入れた中で針をトコトコトコ探りを入れるんですよ。その間こっちが血管の中に入っている針がでチクチクチク当たって痛いわけですね。もう何とかしてほしいと、もう本当にこう思いましたね。あの看護師さん、まあ、教会にも看護師さんがおられるので、上手な方とそうでない方やらい違いなと思うんですが、まあそういう方にとってはですね気にしていただきたいとこういうふうに思うわけです。で今日の説教台こうしてつなげていきたいと思うんですけどね。世の中にはですね気にしなくていいことってあるでしょう。気にする必要がない。イエス様は最後にペテロにこれからの人生を歩む上において2つの気にしなくてよいということを教えてくださったんです。でそれは我々もこれから生きる人生において気 気にする必要がない2つのことということで、心に留めることが大事かなと思います。で、今日ペテロと共にですね、このイエス様の言葉を聞きたいとこういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、尊いあなたの皆を賛美いたします。愛する方々と第一礼拝に導かれて、今は御言葉を聞こうとしています。ヨハネ伝も最後になりましたが、あなたの御言葉を通して、お一人お一人がさらに養われ、強められ、力も与えられて進んでいかれることができますように、今日最後にイエス様がペテロに語られたお言葉を通して、気にしなくてよいことを二つ心に留めて進むことができますように、しばらくの時を見て委ねまして、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さあ、それでは気にしなくてよいことを二つと言いました。第一は何かというと、将来の憂いということです。イエス様はこのペテロに18節でこう言われたんです。まことにまことにあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたを帯をして望まないところに連れて行きます。まあ、これを聞いただけでも将来苦難が待ってるなって分かると思うんですね。そう言われたらね、私たちも将来、まあできたら苦難はなくて、病気にもそんなに重たいものはかからずに、できたら健康で、まあ順調に生活してほしいとこう思いますよ。でもペテロはそうじゃなかったんです。ペテロは苦難の人生を歩まねばならない。それを聞いたら我々だって躊躇してしまうわけですね。しかしイエス様はさらに19節で、イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにとこう言われた。どんなに苦難があったとしても栄光の人生に変えられる、そのことを信じて住んでいってほしいとこういうように言われたわけです。まあ、将来のことを、まあ、我々憂いというものがありますと、やっぱり不安な思いをするわけですね。で、心配性の人というのはどんなにですね、まあ、大丈夫大丈夫と言ってもそう言われた瞬間心配が増しくありますね。大丈夫と言われても大丈夫でないことが起こる場合があるでしょうって。確かに大丈夫でないことが起こらないとは限らないわけですよね。ですから心配性でなくても大丈夫って言われたら、あ、分かった、よかったとなかなか素直にはなれない、そういう我々弱さがあるわけですね。しかしどうでしょうね、確かに将来大丈夫でないことも起こるかもわからないし、いろんな苦難もあるかもわからないけれども、どんな苦難があったとしても神の栄光というか、自分自身が潰れてしまう、あるいは自分自身がもう絶望してしまうような結果にはならないということが分かったら、そんなに心配しない。そういう時に将来が分からない中で何を頼りにするかというと、やっぱり聖書の言葉だと思うんですね。で、聖書は大変有名な御言葉で、ローマ書8章28節、神は万事を益に変える、益に変えられる神がおられる。苦難であっても大丈夫でないようなことが起こったとしても、それは起こるかもわからないけれども、それがあったとしても益に変えられる神がおられますよと聖書は言うわけです。で、自分の人生信仰生活を振り返ると、まあ、もう 60年とは言いませんけれども、50数年信仰生活をしていたわけですね。で、50数年の信仰生活を振り返ってきて、やっぱり実感としては神の言葉に間違いはなかったということです。よく私が皆さんにもお話をするように、私の人生で私がなすべきことを聖書を通して私はあなたからお聞きしますから語ってくださいと、まあ、高校3年生の時に、まあ、神様との契約みたいにして人生始めたわけです。結婚する時も献身する時も、あるいは開拓伝道を出ることも、街道建築することも、まあ、ともかく全ての、まあ、節目節目の段階で神の言葉を聞き、そして神の言葉が私に語りかけ、そしての語りかけられた言葉が、例えば1年2年3年かかるかもわからないけれども、確かにその通りになってきた。それを思いますと、神の言葉に間違いない、神は万事を益にすると言われるならば、それはその通りって、もうやっぱり私は、まあ、プラス体験ということも踏まえて信頼することができる。だから心配しないで従ってきなさい、将来のことを憂える必要はありません。これがイエス様がおっしゃった第一のことです。第二に気にしなくてよいことは、他人との比較のことです。20節、まあ、ペテロがそういうことを言われたら心配になってきたんですね。20節、ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子、これヨハネのことですね、ついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですかとイエスに言った。自分だけが苦難の人生で、この人はそうではないんですかと気になるわけですね。人生ね、スイスイと言ってるときね、あんまり人のこと気にならないですよ。もう自分で満足してるから。ところが自分が頭を打ったり人生逆風のような経験をしているとね、なんであの人だけは順風で私だけが逆風なんと、まあ、ひがみたくなる。人と比較してしまうということがあると思うんですよ。で、ちょっと皆さん聖書を一箇所開けてみていただきたいんですが、第二コリント10章2節、第二コリントの10章2節、失礼しました、2節じゃなくて12節です。第二コリントの10章の12節お読みしますね。私たちは自分自身を推薦している人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようとは思いません。彼らは自分たちの間で自分自身を測ったり互いを比較し合ったりしていますが、愚かなことですって。人を愛する必要があるし、一緒の歩みも互いに分かち合ってというところが大事なことですが、人と比較をして自分がどうだとかこうだとかいうのは愚かなことだっていうんですね。愚かっていうのはね、バカなことという意味ではないです。愚かなことというのは聖書の言葉で言えば、恵みを見失ってしまう、それが愚かということなんです。恵みを忘れてしまう。で、私自身も大変そういうことを経験したんですけど、開拓伝道のまだプレハブの建物だった時で、この中でも何人も知っていらっしゃると思いますが、 そのプレハブの時代にですね、関西地区の集会を合同でやりましょうということで、まあ、プレハブの建物である金剛の教会で、まあ、担当することになりまして、まあ、有名な講師をお招きしたんですね。で、その講師というのは皇室伝道している先生だったんですね。あの天皇家、あの皇室。それで、まあ、話は大変興味深かったんですけれども、ある時の話をされたんですが、軽井沢で特別の集会を開いておられた。そうしたら軽井沢に秘書で、当時あの平成天皇、今の天皇ではなくてその前の平成天皇が秘書に軽井沢に来られた時と合致したんですね。で、ゆっくりゆっくりご夫妻でこう車を走らせて来られたわけですが、窓を開けて、まあ、沿道ができますよね、人々が手を振る。で、美智子さんも窓を開けてですね、こうしてゆっくりゆっくり進んで来られたら、車がピタリと止まったって言うんですね。で、何かあったのかなと思ったら、車のドアが開きまして、美智子さんが降りてこられて、沿道の中に立っている一人の人、つまり講師なんですが、その講師のところにしずしずと歩み寄ってこられて、頭を下げて、この前は本をありがとうと、その講師に言われた。どんな本をあげたんですかって聞いたら、土方の親父という本だったんです。もうちょっとタイトルないのとか思ったんですけど、まあ、ともかくもその本を、まあ、皇室伝道の一環として、その講師は美智子さんにもお渡ししておられたんでしょうね。その話を聞きながらはですね、まあ、自分に美智子さんがわざわざ車を止めてドアを開けて歩み寄ってきて頭を下げてありがとうって、めちゃくちゃ気分良かったでしょうねとか思ったんで、ねえ、名誉心もあるでしょう。で、その話を聞きながらですね、いいなと、美智子さんに頭を下げてお礼を言われるなんて、声もかけてもらうなんて、僕は難波の地下道でルンペンに声かけられたことあるけど、えらい違いやなと思いながらですね、話を聞いてたわけですね。で、なんとなく落ち込んだような気分になってたんですよ。その時に聖書の一節を思い出したんですね。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなた愛している。そうだ、さあ、美智子さんに声かけてもらうのは嬉しかもわからない。でも、この宇宙の創造者、生ける誠の神が、この私に向かって、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、個人的に言ってくださっている。それに勝る言葉があろうかと思ったら、えら、震い立ったんですよ。何も比較することはないと。私は、神様がそういう特別な愛を受けた。皆さんのそうです。だから愚かっていうのはね、バカという意味じゃなくてね、恵みを見失うことなんです。恵みを掘ってしまうことなんです。人と比較している間にね、いつの間にか神の恵みが見失われてしまう。だからパウロは愚かって言ったの。ペテロも確かにヨハネのことが気になったかもわからない。でも人と比較する必要はないわけですね。皆さんもいろんな人との関わりだけで生きておられるわけですが、時には自分だけどうしてって、どうしてこんなに苦難に遭うの、どうしてこんな病気になるの、なんで不幸が襲うの、思うかもわからない。その時点ではそうかもわからない。でも神は全てのことを働かせておられるわけです。 イエス様はここで、私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさいって言われたんですね。しっかり神の御言葉を心に留めて、あの人がどうだ、この人がこうだではなくて、自分自身に与えられている神の御心の深さ、豊かさ、愛の大きさ、やっぱりこれを深く味わうべきですよね。この二つを気を留めて住みなさいとおっしゃった。将来のことを憂いやすく、また他人のことが気になりやすい私たちに対して最も良いことをイエス様はおっしゃってくださいました。それは私に従いなさいって、どちらの将来の憂いに対しても他人との比較に対しても私に従いなさいとおっしゃった。で、考えてみるとね、従う選択肢ってね、そんなたくさんないんですよ。我々の人生で3つしかないです。他人に従うか、自分に従うか、神に従うか、この3つです。言葉を変えて言えば、自分の命を守るのは、守るものは親ですか、人ですか、他人ですか、自分ですか、神ですか。究極的な質問は、自分の命を守るのは誰なのか、他人なのか、自分なのか、神なのか、その3つなんです。その3つの中でキリストに従うということは最も安全で最も確かな道。信仰は何も失敗を しないことがいいんじゃないんですね。失敗してもね、立ち上がらせてくださるキリストがおられます。それを思えば、まあ主と共に歩む人生ほど安全で確か祝福の道はないと思うんですね。将来の憂いもあるかもわからないけれども、もしも皆さん今日礼拝出席者の中で、あの問題があるな、このことがあるな、将来のことが考えたい、頭痛いなと思っておられるかもわからないけど、憂う必要はない。人のと比較して悩む必要もない。私に従いなさいとおっしゃる神の御言葉を聞いて進んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日はヨハネ伝の最後のメッセージでありましたが、私どもがペテロがそうであったように気にしてしまう二つの事柄、将来の憂いということ、また他人の比較、こういうことの中で自分自身がどうだとかこうだとか思ってしまう愚かな小さいところがあることを思いますけれども、神様は恵みを失い、またあなたの恵みから離れてしまうような愚かな道に歩むことがないように、どうぞ私どもお導きください。私に従えとイエス様は深い意味において語ってくださっています。お一人お一人に声をかけ、またある時救い上げてきてくださった主が今もなお変わらずに私に従いなさいとおっしゃいます。どうぞお一人お一人が人生の歩みを主と共に歩む道をいよいよ確かな道として歩んでいかれることができるように心からお願いいたします。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。